ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を願ってやみません。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。5月2日、カーター元アメリカ大統領の訪朝について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月26日から28日にかけて、2泊3日の予定で、ジミー・カーター、アメリカの元大統領が、1994年6月、そして2010年8月に次ぐ3回目の訪朝、北朝鮮を訪問いたしました。しかし今回は、カーター元大統領個人の訪朝というのではなくて、国際民間人権団体、The Elders という、その団体の一員としての訪朝でありました。したがって、カーター元大統領の他に、アイルランドとフィンランドの元大統領、そして、ノルウェーの元総理が一緒に北朝鮮を訪問したわけであります。このように今回のカーター訪朝は、エルダーズ代表団の訪朝という性格を持っておりましたので、従来とは性格が違うと。したがって、北朝鮮は、おそらく以下のような目的を持って今回、カーター一行を平壌に招待したということになろうかと思いますが、第一番目は、カーター元大統領に対して、米朝関係改善の仲介というものを依頼するのではないと、米朝関係ではなくて、むしろ二番目で指摘できることですが、韓国政府へのメッセージを持ってってもらって、いわばこのカーター訪朝を南北関係改善の機会を今結びつけたいという目的があったのではないかと考えられます。そして3番目に、これがもう一つ重要でありますが、北朝鮮に対する人道支援の必要性というものを米韓両国をはじめとして国際社会に、アピールして、もらう役割を、カーター一行に、相当期待をしてたのではないかと考えられます。今回、カーター代表団は、キム・ジョンイル総書記は、そして、キム・ジョンウン、党の中央軍人会の副委員長との会見というものも希望してましたけれども、これは北朝鮮側は、実現させないという対応を取りました。しかし、キム・ジョンイル総書記は、カーター元大統領に対して、 北朝、韓国に向けての北朝鮮のメッセージというものを伝達してほしいと、依頼したわけであります。その具体的な中身というのは、もちろん明らかになっているわけではありませんが、4月28日に、平壌から、ソウルに、河田一行はやってきたわけでありますが、そこで記者会見を開きまして、少なくとも2点重要なことを北朝鮮は韓国に対して伝えてほしいということを言ったと、明らかにしました。一つは、金正日総書記は韓国やアメリカあるいは6者会合の当事国とどんな問題についても、いつでも、いかなる前提条件も設けずに交渉したいという、そういう意思を持っていると。で、二つ目には、金正日総書記は特に、イ・ミョンバク大統領といつでも会って、すべての問題について、話し合う準備ができているという点であります。カーター元大統領は、昨年8月にも訪朝したわけでありますが、その時と比べて、今回北朝鮮の姿勢に、大きな変化があったと、いうことを記者会見の席で明らかにいたしました。一つは、かつて北朝鮮は、アメリカの食糧支援、アメリカが食糧支援を行う際に、モニタリングというものを非常に重要視しているわけですが、それを、いわば拒否してきたわけですけれども、今回は、違ったと。今後はアメリカの食糧支援に際するモニタリングも受け入れたいという、そういう姿勢を示したようであります。2番目には、1994年の米朝合意、そして2005年9月の6者会合における合意というものをすべて実行する準備があると。そして、すべての問題について前提条件なしに対話する準備があるんだということを、北朝鮮は今回強調したということであります。そして3番目が、とりわけ重要かと思いますが、かつて北朝鮮は核問題はアメリカとだけ議論できるという立場を取ってきましたが、今回は核問題であれ、あるいは他の問題であれ、おそらく軍事問題を含むということですが、韓国政府と直接議論する意向を、北朝鮮は持っているということを明らかにしましたし、またその中には首脳会談が含まれるということを明らかにしたわけであります。一方、カーター大統領は、韓国が非常に重要視している、チョナンハン、あるいはヨンピョン道事件の解決ということについての北朝鮮の立場については、2点明らかにしました。一つは北朝鮮の軍部が、チョナン、ヨンピョン道事件で人命が失われて民間人が死亡したことに、深い遺憾の意を表したと。ただし、これらに対するその謝罪というものはしなかったし、あとは、チョナン事件について言えば、その関与というものも認めなかったということであります。ただし、ここで、このチョナン、あるいはヨンピョン道についても、北朝鮮が遺憾の意を表したということでありますので、これは今後南北会談が再び再開されるんであれば、北朝鮮は謝罪はしなくても、人命が失われたことに対する遺憾の意を表するという可能性が、強く示唆されたかと思います。いずれにせよ今回のカーター訪朝を受けて、南北対話が再び再開されるかどうかが注目されるところでありますが、おそらく北朝鮮が正式に、公式に再び韓国に対して、軍事会談の再開といったようなものを呼びかけてくるかどうかが最も注目されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致事件とは何なのかについてご説明します。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で、全く痕跡を残さずに、ある日突然何人もの人たちが消息を絶ちました。後に日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去った、いわゆる拉致だということが判明したのです。現在、明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している日本人だけでも17人います。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため。また、工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌で開催された日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め謝罪しました。そして、地村康さん、吹江さん、蓮池薫さん、幸子さん、曽我瞳さんの5人の日本人拉致被害者が、日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して帰国をした5人以外の方については8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして日朝の国交正常化はありえません。日本政府はすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くします。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で、 自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気で暮らしてますか？33年経ちましたけど、未だに助けてやれずすまないと思ってます。京子がいなくなった時に能さんが6つの時でしたので、今年で39になります。東京で一人で元気に暮らしております。能さんのことは心配せずに家族も元気でおります。そしてお母さんも今年で87になりました。体は元気ですけど膝が悪いのでなかなか自由な動きができませんけど、日常生活には達して支障がないのでまだまだ元気でおれると思います。京子も体に気をつけて元気で暮らしてください。そしてのぶさんの下に女の子が一人おります。この子は京子は知らないけども今年で27になります。けいちゃんといって可愛い女の子ですので、京子が帰ってきたら女の子同士また楽しい話ができると思いますので、楽しみにしておってください。そして、体には気をつけて、病気せずに頑張ってください。私ども家族も、みんなで力を合わせて、なんとか一日も早く日本に帰れるように頑張りますので、それまでは元気でおってください。兄貴からです。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、布施明さんのシクラメンの香りをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。